今日恵みをいただく御言葉は箴言の2章1節から。箴言の2章の1節から9節です。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を呼び求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは死を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。アーメン。お祈りします。愛する主よ、私たちに知恵を与えてください。我らは今知恵を探り求めます。御言葉という知恵、そして究極の知恵であるイエス様、あなたご自身を今我らは探るために、朝早く一日の始まりの時をこうして捧げ御前に集っております。どうか集いし一人一人にあなたが豊かに報いてください。語るしもべの口裏を清め、体を思いを心を清めて、ただあなたに御前に立つにふさわしく答えてください。神と人との前に犯してきた罪々をどうか清め、お許しください。一人一人を清め、整えてください。聖なる、聖なる、聖なるものとして、立たせてくださいますように。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する、主イエス・キリストの名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。手術礼拝のところで、ね、皆さん、頭が良くなりたいですか？アーメン。ね、このことを、皆さんに問いかけ、そしてその秘訣を教えました。御言葉が皆さんの中に入ると、その御言葉が皆さんを清め、皆さんの脳を活性化し、体を健やかに整え、活性化させ、ね、御言葉が入ると、皆さんもわしのように力強く、若々しくなっていきます。本当に、出会って、その人を御言葉で養うと、ね、もう一週間、3週間、1ヶ月とどんどん変わっていくんですね。若々しく、美しく変わっていく様が見られます。その人が、御言葉をね、熱心に聞いて、求めて、それをじっくり味わっていくならば、ね、その人をどんどん整えられて、若返っていくありさまが、ね、もう本当に写真撮って、ビフォーアフター、比べたいぐらいなんですけども、御言葉の約束に書いてあります。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れるなら、ね、主の言葉、イエス様の言葉、知恵の言葉を受け入れるなら、蓄えるなら、ね、要するに暗記するということ、これも大事です。ね、ただ暗記するだけではなく、ね、もう心して楽しみを持って、喜びを持って蓄えようとするなら、ね、それはどんどんどんどん皆さんを、清め、健やかにしていきます。なんか、ね、御言葉語るいな、暗記するということ、なんかそれを修行かなんかのようにしているうちは覚えられないんですね。覚えなきゃ、ね、怒られる、そういう動機でやってるとするならば、全く皆さんの中に御言葉は入っていかないんですけども、でも御言葉が皆さんの中に入っていくとき、ね、命が湧き起こって、喜びが湧き起こって作り変えられている様を見て、人々から、ね、変わったね、本当に綺麗になったね、若返ったね、そういう、ね、言葉を聞いていくならば、どんどんそれが御言葉が作り変えているのだと分かります、ね、悪霊に疲れた人も、 御言葉を本当に嫌がってる様を皆さんはよく見てるところです。そして御言葉をもう本当強制的にですね、その人の口から告白させるならばすぐにおとなしくなるんですね。本当にパニックしている人でも御言葉宣言させたらピタッ平静になります。御言葉がその人を清め作り変えるんです。悪しき者は御言葉の宣言によって追い出されるんです。そしてこの箴言にある通り、御言葉が皆さんのうちに宿ると、それが知恵となって、それが、ね、清めの元となって、泉となって、皆さんを清めます。また、剣となって、悪しき者をなぎ払います。皆さんの耳を知恵に傾け、心を英知に向けるなら、耳、それから心、これが大事ですね。これを、この知恵の言葉に向けること、これが大事です。また、3節、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、悟りを呼び求めること、また英知を求めて声を上げること、皆さん、御言葉を唇から宣言するということも必要だと語りました。ね、口から宣言する時に、ね、脳が活性化されるんですね。ユダヤ人たちが御言葉を、暗記するときですね、唇から宣言するんですね。必ず口で宣言して、そして御言葉の宣言のとき、体を、揺するんですね。こういうふうにして、我が声をもしあなた方、私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、このように、リズミカルにするうちに体に刻み込まれ、心に刻みつけるんですね。そのようにして、声を上げて、ね、呼び求めるということ、これもまた皆さん重要です。また4節に、ね、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、ね、皆さん、御言葉を、ね、お金儲け、ね、お金を探し求めるよりも熱心に、また意欲的に御言葉から知恵を求めているでしょうか。ね、アメン。銀を探し求めるように、ね、皆さん、100円玉が、そこら辺転がってなくなった。ね、それをどこだろうって、ね、地面を、こういうふうにじっと這いつくばって探すよりも、御言葉の方を、ね、この聖書の中に知恵はどこだろうって、ね、100円探すよりも御言葉探す方がよっぽど、皆さん、有益です。100円はもうジュースを買えばそれでなくなりますけれども、しかし御言葉は皆さんの中に残ります。御言葉が皆さんを立て上げます。清めます。作り変えていきます。皆さん、銀を求めるよりも、ね、宝を求めるよりも、むしろ御言葉の方を熱心に求めるなら、そちらの方が有益です。そしてするならば、五節以降、ね、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう、ね、神の知識が見出されるんです。皆さんによって神の知識を得たいと思わないでしょうか。世の人はいろいろな知恵、知識を求めます。けれども、神の知識にはかなわないんです。神様の知識がですね、皆さんを、全くできなかったようなことをできるようにさせます。まあ、かくいう私もですね、昨日の、夕方から、まあ、ちょっと8時間ぐらいかかったんですけども、まあ、普通の人が10日ぐらいはかかるような、資料を一気に8時間ほどで作ってしまいました。神様の知恵が与えられると、本当にそういう信じられないこともするんですね。神様の知恵、知識、これを、ね、本当に御言葉を探り求めるなら、また神の国のために、ね、熱心にこれが必要だということであるならば、主は備えてくださるんです。知恵を備えてくださいます。金銀も当然、ね、知恵を備えるよりも金銀を備える方が優しいです。神様はそれもいつでも、ね、与えてくださいます。必要な時に必要な知恵を求めるならば、そしてそれを御国のために用いるという動機をあらかじめ心に秘めているならば、またあるいは、ね、本当に人を生かしたい、この人を本当に何とかしてあげたい、救われてほしいという、そういうイエス様の動機でもって取りなし祈るなら、ね、本当に人が肉の力では到底なし得ないようなことも それをすることができるんです。これ神様の栄光のゆえです。韓国行っていた時も本当に資料をですね、作ることの本当に天才的な人がおりました。これこんなに素晴らしい、こんなにもう本当に宝のような、ね、もう真珠よりも尊い御言葉の知恵の宝、これを本当に人々に伝えたいというその動機がその人を突き動かして熱心さを沸き起こらせ、そして本当に素晴らしい、もうプロ以上のそういう出来の、そういう資料を作っている方もおりました。皆さんも知恵が与えられるならば、ね、その知恵何のために用いるか、ね、自分のお金儲けのためではないんです。イエス様のために、神の国の福音のために、そして本当に畑に隠された尊い宝のようなこんな素晴らしいものを人に伝えたい、人の命を救い出すこんなに素晴らしい御言葉、命そのものを人に伝えたいという熱心のうちに、ね、人は素晴らしいことをしてしまうんですね。その人の力ではないんです。神様が与えてくださる知恵、また力によってそのことが成し遂げられるんです。このようにですね、する人はどのように用いられるか、7節、彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。正しく歩もうとする人たちにとって、その人は、盾になるんですね。その人が、ね、あらゆる、その正しい道に歩もうとする人たちを守る防御壁になるんです。公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守るものにされるんです。9節、その時あなたは正義と公義をと公正とすべての良い道筋を悟ることができるんです。そして10節、知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。どんどん楽しくなっていくんです。心に入っていくと知恵が、知識が皆さんの魂を楽しくさせていくんです。もっともっと、ね、覚えたい、もっと、この素晴らしい御言葉をよく探りたい、知恵を見出したい、楽しいんですこの、作業は。もう作業からですね、趣味になっていくんです。皆さんは知恵がどうも自分には足りないな思う人はいるでしょうか。そういう人は求めれば与えられます。ヤコブ書に書いてあります、ね、あなた方の中に知恵のかけた人がいますか、ね、惜しみなく咎めることなくお与えになる神様に願いなさい。ヤコブの一章の、5節以降に書いてあります。開きたいと思います。ヤコブの一章の5節からでね、知恵を求めること、これにはまた条件もあるんですね。ヤコブ一章五節から、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます、ね、神様は誰にでも惜しげなく咎めることなく知恵をお与えになる方です。で、ただしがあるんですね、6節以降。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑うことがないように信じて願うこと、これがコツです。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは、双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。ですから、メッセージが手術、あるいはこういう争点などで語られた。それを聞いた、その時は目を見開いて、ああ、そうか、思うんですけども、でも、いざ家に帰って、でいざですね、こわもての、何か、強そうな人を見たとき、あるいは、ね、その罪のありさを見たとき、何か、ね、あなたの方が、そんな、 こと言える立場にあるの、ね、あなたこそ罪を犯してるじゃないとか言われると、ああそうなのかな、ね、そういうふうに思う人、ね、海の波のように、ね、揺れ動く人、信仰が揺らいでしまうんですね。知恵が与えられたもののコツは、少しも疑わずに信じて願いなさい、だと一章六節に書いてありますね。少しも疑わずに信じて願いなさいです。ですから、ね、そういうこわもての人、あるいはそういうことを言われたような時こそ、ね、この信仰が試されます。少しも疑わずに、私は神さんにあって知恵が与えられている、ね、この御事は真実である、そのように信じて疑わないで宣言するとき、ね、悪魔サタン逃げ去ります。イエス様は荒野で試みられたとき、ね、悪魔サタンは誘惑を仕掛けてきましたが、全部御言葉で撃退しました。もう本当に確たる自信を持って、引き下がれサタン、あなたの神主にのみ使え、主をのみ拝せよと書いてある、確信を持って宣言したら、ね、3回宣言したら悪魔サタンは去っていきました。私たちもこれと同じことをするべきです。御言葉を確信を持って宣言するとき、悪魔サタンは去っていくんです。暗闇はなぎ払われて逃げ惑っていくんです。悪魔サタンは離れていきます。もちろんですね、御言葉を 3回宣言したら、金輪際二度と皆さんに悪魔サタンが近づかないというわけではありません。人生試みの連続です。しっかりと皆さんが御言葉を蓄えて、それをですね、蓄え保ち続ける必要があります。ですから、ある説を覚えたら、ね、もうこの週はノルマ達成で、それをスパーって忘れ去れ、それは良くないですね。しっかりと覚えたら、それを記憶して、それを積み上げていくべきです。この積み上げが皆さんの城壁となっていきます。この積み上げが皆さんの御言葉の剣の、ね、研ぎ澄ましがどんどん鋭くなっていく、ね、皆さんがもし、一つの言葉を覚えたらもうパーって忘れてしまうんだ、あるならば、ね、城壁は相変わらず低いまま、御言葉の剣、刀は相変わらず鈍い、ね、生蔵なままになってしまいます。どうか皆さん、しっかりと蓄えた御言葉、これをですね、しっかりと覚えたものは、それを保ち続けましょう。信じて、ね、それを少しも疑わずに、それを求め続けるならば、皆さんはそれを得ていきます。知恵を得ていきます。どうか皆さんは、ね、この知恵を惜しげなく与えてくださる主に願い、求め、そして、ね、神様を知るための知恵と啓示の霊を皆さんに豊かに与えて、そして皆さん心の目がますます、皆さんの心の目がますますはっきりと見えるようになって、ね、神様が皆さんに備えられている望みがどれほど素晴らしいのか、生徒たちが受け継ぐべきものがどんなに優れたものであるかを、ね、知る知恵と啓示の霊が皆さんに豊かに与えられていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはあなたに知恵を求めます。頭が単に良くなることというよりも、あなたの命そのものを身につけて、この世を、主よ、より優れた生き方ができる、よりよく生きる、主よ、この掛け算の九九のようなベースを私たちがしっかりと身につけていくことができますように。九九を覚えられない人は算数ができません。同じように御言葉の知恵を、主よ、しっかりと自分、私たちのうちに蓄えないとするならば、相変わらず私たちの知性は暗いままです。私たちは知恵を求めます。それも主よ、少しも疑わずに、それをしっかりと我らのうちに保つために求めます。これをしっかりと信じなければ、揺れ動く大波のようになってしまいます。どうか一人一人結びつけた知恵、結びつけた御言葉は皆さんのうちに、主よ、一人一人のうちにしっかりと蓄えられて、それが城壁となり、防護壁となり、また暗闇をなぎ払う剣となって、どうか一人一人の人生がますます立て上げられ、光で照らされていきますように、美しく若々しく力強く整えられていきますように。 御言葉が一人一人を主を立て上げますように、聖なるものとしますように、御国を受け継がせるものでありますように、どうかあなたが祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してをお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。知恵、これは本当に誰しもが欲しいものです。主よ、私たちはこの知恵を本当に欲しがっているんですけど、普段私たちのこの生活の中においては知恵を求めていながらすっかりと忘れ、いつも身につけてしまったそのすべてのパターン通りを生きやすいものです。主よ、私たちは今日あなたに祈ります。イエス・キリストにあって知恵と啓示の御霊を豊かに与えてくださって、今まで培ってきた、身についてきたその人間的なその歩み方ではなく、あなたが御言葉によって私たちを輝かし、そして知恵と啓示の御霊によって私たちが悟されたこと、そしてこれから悟されなければならないものを身にしっかりとつけて、そして歩むことができますように私たちを助けてください。この知恵の中にはすべての富が、まだすべての解決が、すべての幸いが潜まれています。だから何より私たちがこの知恵をあなたに熱心に求めることができますように、そして御言葉にあなたが隠してあるそのすべての奥義を探し当て、その通り従順し服従することによって、主よ、そのすべての身を私たち自身が相続することができますように、相続することができますように助けてください。今日も天聖一同歩むそのすべての道がイエス・キリストにあって、知恵と啓示の御霊に満ち満ちた一日でありますように、主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。これから祈っていきたいと思います。世界